2026年6月22日16時7分になりました。こんにちは、杉山です。187回目の脱線です。今日も私の発声練習にお付き合いください。今日月曜日なんですけど、ちょっと仕事が遅れ気味で、なんでかっていうと、先週金曜土曜と愛媛県に行ってまして、2日間潰れると支障が出てまいりまして、やることいっぱいなんですね。来週またちょっと予定詰まってるんで、今週あんまり予定がないので、今週中になんかスケジュールを取り戻していきたいと思います。金曜土曜はですね、何しに行ったかというと、第一の目的は伊予長浜っていう駅のそばに、これは予算本線の IR 伊予灘線っていうね、ローカル線の伊予長浜駅というところのそばに、愛媛県立長浜高校っていう学校がありまして、ここがね、全国でも珍しいというか、ただ一つらしいんですけど、クラブ活動で水族館部っていうのがあるんですよ。この間 NHK のひむバスっていう番組でね、紹介されてたんですけど、それを見たから行くっていうんじゃなくて、まあ僕思い返してみれば水族館結構好きで、魚は友達、餌じゃないっていう感じでね、魚あんま食べないんですけど、見るのは好きで、デュアルモードビークルっていうのが徳島と高知の県境にあって、伊予長浜とは正反対の場所なんですけど、ここの途中に廃校水族館っていうのがあって、古い小学校、もう使ってない小学校の校舎を使って水族館に改造したところがあって、結構ここが面白かったんですけど、その他に探してみたら、長浜高校っていうところが水族館部、高校の水族館を、月に一度一般公開してるという話があって、これがきっかけなのか、もしかしたら逆かもしれないですけど、僕のバイク仲間の娘さんがこの学校に進学しまして、その話を多分その僕の友達から聞いたのかもしれないですよね。子供の話になって、愛媛県の学校に通うんだよみたいな話をして、どういう学校なんだって言ったら、そういう話で、すげえなっていう。で、まあ、僕も水族館好きだから一回行ってみたいなんて言いながら、こう伸ばし伸ばしにしてたんですけど、まあ、部活動なので、今回の一般公開で引退なんですってね。じゃあもう今回行かなきゃなっていう、なんか本当は文化祭でも見られるらしいんですけど、11月ぐらいなんてその季節の方がいいかなと思いつつも、今回最後ということで、じゃあ行かなきゃっていうことで、予約をしまして、行ってきまして、でそれが一般公開が20日土曜日なんですよね。で、まあ日帰りっていうのもちょっときついなと思って、前乗りしようと思って前日に行って、東横イン松山一番町っていうところなんですけど、勝山町っていう路面電車のバス停のそばなんですけど、ここに泊まって、だから一番安い飛行機を取ったら、行きは朝一、帰りは最終便っていうスケジュールになったので、行きはね、1日目は本当に何も予定決まってなくて、とりあえず前日から徹夜で仕事してて、汗もかいてることだし、その前の日も風呂入ってないし、じゃあ道後温泉行って朝流すかと。でまず道後温泉へ行って、道後温泉の本館は前に行ったことあるんで、今回は新館の方に行きまして、でお風呂に入って、お風呂とお広間の休憩がセットで90分間でいくらってのがあるんですよ。でお風呂入ってさっぱりして、とお広間とそのベランダっていうの、縁側っていうところでちょっと風に当たってっていう、だからいきなり気持ちいい状態から始まりまして、その後何もすることないなと思いながら、ちょっともう眠いんですよね。なんで寝たいんだけど、東横インのチェックインっていうのは15時からなんで、まだ2時間か3時間ぐらいあるなと思って、じゃああれだなと思って、なんか観光しようかなと思ったら、その大街道っていう一番の中心地、一番目か二番目かの中心街の川崎のアーケード街ぐらいの感じですかね、でそこへ行く途中に坂の上の雲ミュージアムっていうのがあって、司馬遼太郎さんの坂の上の雲っていう作品にちなんだ、これは愛媛県の道後とか、まあ、松山出身の3人のね、主人公正岡子規とそれから軍人2人の話なんですけど、これテレビでもね、 NHK でもドラマ化されていて、結構僕も面白かったなと思って、原作も読んだような気がするんですけど、まあそういうのがあるんで、まあ、ちょっと見に行こうと思ったら、とにかくね、雨が降ってて湿気がすごいんですよ。もうね、汗だらだらで、 で道後温泉に行く時ももう汗かいてて、でお風呂上がったら汗かくじゃん。でもお昼間冷房効いてる涼しいなと思って汗引くじゃないですか。ただもうね、道後温泉に着くまでに手持ちのハンカチはもう汗でびしょびしょなんですよ。でタオルもびしょびしょなんですよ。だから道後温泉行ったら、まず道後温泉で、まあ、タオルとか貸してくれるんですけど、いやもう買いますと買ってもう帰りも使いますということで、バスタオルと手ぬぐいを、買いまして、これはね今治のタオルなんですよ。で結構いいやつなんですけど、バスタオル2000円とか結構安いんですよね、今治タオルにしては。まあそれを買いまして、坂の上の雲ミュージアムに行って、ご飯食べてホテルに戻った頃にはもう汗びっしょりなんですよね。なので、まあトランクから新しい、まあ、持ってきたタオルとか出して翌日は行ったんですけど、でまあそれはその日で終わって、で次の日はうまい具合に伊予灘物語を撮れたので、これが、朝一のやつですね、大津編っていうのに乗りまして、3両編成になった新しい伊予灘物語、3回目なんで今回だから、1回目2回目の初めてその出会った感動っていうのはなくて、ああもう女変わってないなっていう、ね、ただ1回目に乗った時はねものすごい手作り感があって、アテンダントさんとも結構ね距離が近かったんですけど、もう今メジャーになっちゃって団体さんも2組入ってるし、台湾からのお客様もいるし、だからちょっとなんかアテンダントさん捕まえておしゃべりするみたいなことはできなかったんですけど、ただすごいなと思ったのは、中国語ができるアテンダントさんが1人いらっしゃるんですよね。僕の車両に1人いたっていうだけで、もう1つの方にもう1人いたかもしれないですけど、でその方々がちゃんと相手をして、で日本語 がすごい上手なんですけど、ちょっとイントネーション違うので、もしかしたら中国の方ですかって言ったら中国から来ましたとか言って、台湾からですか中国からですかって言ったら中国からって言ったんで、中国っていうことに多分プライドがあると思うんですけど、すごい綺麗なねお嬢さんで、台湾の人たちは結構騒がしいじゃないですか特に家族で来てるともう大変なんですけど、それを綺麗にコントロールできていて素晴らしいなと思いながら感動しました。もう一つの感動ポイントはね、いつも行くために新しい感動ポイントがある列車なんですけど、今回はちょっと面白いことに、下灘駅っていう海が一番見える駅で、一旦ここで十何分止まりますから外へ出て景色を楽しんでくださいなんていう時間があるんですけど、その時にまあ、出て景色見て地元の方々とお話しして帰ってきた時に、食事がサービス予約券して食事が出てきて、コーヒーが出るんですけど、コーヒーを僕全部飲まなくて半分ぐらい残して出たんですよ。でそういう方は他にもいっぱいいたんですけど、帰ってきたらそこにラップがかかってるんですよ。ふわっ、これちょっとびっくりしましたね。なんて気配りできてるんだろうと思って、そんな経験あんまりないですよね。で他のテーブルも見るとやっぱりそこのジュースとか、お料理とか、お料理はちゃんと蓋がされてたのかな、もともと蓋付きの容器で出てくるんですけど、お料理もね、あったかい料理、鶏肉とチキンライスのあったかい小鉢があって、いやまあもう中身も本当に美味しくてね、素晴らしいということと、ちょうど天気があんまり良くなかったんですけど、海が見えた下灘駅で晴れたんですよね、奇跡的にね。だからその海もね綺麗な、あと波が高いんで海の模様がすごい綺麗だったですね。まあ、そんなような伊予灘物語に乗った後で伊予大津に着いて、で折り返し伊予長浜に行くんですけど、2時間ぐらい時間があるんですよ。じゃあっつって、徒歩30分ぐらいに大津城っていうお城があるんですけど、それを見に行こうって言ってっていうか、一人だからね、で歩いてって、で大津城またこう汗かいてね、ダラダラダラダラ汗かいて、またもうハンカチとタオルがぐっちゃぐちゃになって、で大津城に行ったらそこでもタオル売ってたんで、またタオル買って、なんか今回の旅はタオル買ってばっかりですね、お土産がね、っていう話で、大津城から帰る時に、あやばい、もう歩いたら時間ないって思って、どうしようどうしようと思ってたら、ちょうど本当に僕今回運がいいんですけど、